古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。築城町に船迫鎌跡公園という場所があります。今週はこの鎌跡公園をつぶさに歩いて紹介します。公園の入り口に体験学習館という展示館があります。まずこの展示館からスタートです。この船迫鎌跡というのは国の指定史跡で、ここでは工房や鎌跡が復元してあり、古代の焼き物の歴史がわかりますし、こういった遺跡は全国的にも数少ない遺跡だそうです。この船迫鎌跡公園のご案内を築城町教育委員会障害学習課文化財保護係長の馬場克幸さんにお願いしました。
この船迫鎌跡遺跡ですけれども、これ全体的なものをちょっと説明していただけますか。
はい、船迫鎌跡はですね、まあ、その鎌跡と名の付く通り、あの焼き物の遺跡でして、はい、あの一番古くはですね、6世紀後半、まあ、古墳時代 の後期、古墳時代の終わりのですね、はい、まあ、末期といわれるあの灰色の硬いあの亀や、まあ、あの焼き物ですね、はい、そういったものを焼いた鎌跡、茶臼山東鎌跡群から、はい、あと、道外入鎌跡と言いまして、まあ、地名ですけど、はい、あの鎌跡と言いまして、あの7世紀代 の、まあ、あの上坂廃寺というあの、隣、ここ今いるのは追記旧追記郡なんですけど、はい、あの隣の旧中津郡と言われている、まあ、はい、あの人弁がつく中津郡なんですけど、はい、その中津郡 の、まあ、あの支配をしてた豪族のですね、はい、あの寺院でして、まあ、あの地名から今上坂廃寺と言ってるんですが、はい、そこの上坂廃寺 の瓦あの寺院の瓦を焼いた時期がございます、はい、まして、はい、で最後にあの奈良時代に、はい、今宮古町の豊前国分寺ですね、はい、が奈良時代に創建された時にあのここであの瓦を焼いている、まあ、そういったことで、はいはい、3つの時期にあのそういうあの焼き物を焼いていた、まあ、あの遺跡になります。
はい、6世紀後半から始まって、はい、まあ、末期から始まるわけ
ですね。そうですね、はい、
それから、はい、国分寺
の時代にかけての
時代になりますよね、
はい、そうですね、
あれが8世紀中頃になりますよね。
そうですね、
はい、そのぐらいまでずっとこうおよそ200年間こ
うですね、焼き物を焼いていたっていう、そういうここは遺跡になります。
はい、
はい、
その遺跡の中からですね、はい、一つ紙幣というものがですね、はい、ここで焼かれていたということで、はいはい、まあ、大きなこれはね、うん、昔、まあ、お城なんかではね、
シャチホコですね、名古屋城のシャチホコとか皆さん結構知ってるかと思いますけど、
は
い
は
い、
シャチホコなんかの形をよく してますよね、はい、昔あの寺院なんか の、はい、あの大きな胸の左右 の、 あの屋根の部分です ね、
そうですね、大棟のちょうど両端にあの飾り瓦ですね、
はい
はい、
これは実物大なんですか。
今実物大です。あの実際ですね、このシビは、はい、あの先ほどあの申し上げた2段階目 の上坂廃寺ですね、
はいはい、
の、 あの、まあ、発掘現場の方でも同じ破片が出ておりまして、はい、まあ、あのこ の、 あの船迫の道外入鎌跡の発掘で、あのこのシビのですね、あの、部分部分があの出土しております。で今回ですね、その部分部分だけだと全体 の、 その形状とかが分かりませんので、あの町の方でですね、そういう紙幣の研究をされている先生に監修いただきまして、はい、全景を復元したというもので、はい、まあ まあ、見ていただくとこういうあの連弁の文様、百済系の連弁って言いますけど、あの四様連言文って言うんですけど、はい、そういう四様連言文がこう全体に巡るあのこういう四美というのは、まあ、九州ではここだけ。
あ、
は
い、そうですか。あの連言文っていうのはこう、
はい、ハスの花ですね。あの仏教、あのお寺なんで、あの仏教のあのハスの花をイメージしたもので、もともとは朝鮮半島でこうあの百済王朝のですね、百済時代の末期に流行った、あのこの四様連言文というような文様なんですけど、はいはい、まあ、そういった文様がこの上坂廃寺に供給、まあ、船坂から供給されたあの四美の文様体に入っていると、はい、まあ、そういったものです。
そうですか、はい、まあ、言ってみれば、はい、あの尻尾をね、はい、跳ね上げたような感じですよね。
そうですね、はい、この四美はですね、元はですね、その中国等であの概ね先ほど あのお寺の建物 の、はい、あの講堂とか金堂 の、はい、あの屋根の概ねの瓦を端に行けば行くほどこうのし瓦っていうのが上に一番あの胸の上に乗ってるんですけど、はい、それを要は両端を高くこう積み上げて、でかっこよく見せるっていうのがあの源流なんですよ。でそれが元になってて、でそれがあの中国のそういうあの法王等 の、まあ、あの天空を支配する法王ですね、はい、あのまあ、そういう思想と結びついて、あの魚とこれ実はあのこのギザギザしてるあの外側のヒレはこれ鱗でして、で中 の、 あの先ほどの四様連言文が巡っているところよりも内側お腹の方になりますけど、はい、そちらの方はあのこれあの鳥の羽毛なんです。で鳳凰なので鱗とあの羽毛をイメージしたものにだんだん思想が混じってきて変わってるんですね。
あ、
はい、でまあ、要はこういったその飾り瓦をあの屋根の上に載せることによって鳳凰はまあ天空を支配する、まあ、ものですので、はい、まあ、そういったことで例えば当時あの木造建築ですので、あの何が怖いかというと雷が落ちること、あと大風が吹くこと、台風ですね、はい、まあ、そういったのを防いでほしいという、まあ、あの祈りを込めてですね、はい、まあ、こういったあの飾り瓦を屋根の上に載せております。
あ、
はい、
あの尻尾の部分が鱗の模様ですね、一番外側がね。
そうですね、はい、
その中にあるのが羽毛の。
そうなんです、中のちょっと丸っこく書いてあのイメージあの刻んであるのがですね、実はこれあの鳥の羽毛をイメージしてある。
鳥の羽毛、
はい、
それにあの連言文というのがついてる。
そうなんです、あの間に文様体と言われる部分に、はい、あの四様連言文と言われるこの文様は、まあ、あの朝鮮半島の百済王朝の末期に流行ったあの文様でして、はい、まあ、あの要は、まあ、この上坂廃寺で出たこの四美にこういった文様が入っているということは、あのこの釜を、まあ、そもそもその焼き物をする技術というのが朝鮮半島から日本に伝わっております、はい、まあ、その時にあの、まあ、半島のその百済関係の人がですね、はい、あのこちらの方に来て、あの伝えたのではないかという、まあ、一つの根拠に、はい、
あ、なるほど。
実際この渓竹地域っていうあの、はですね、あのその朝鮮半島から来た方々の、まあ、トライ人という言い方をしますけど、はいはい、まあ、トライ系の人たちの、まあ、文化の色濃い地域でして、はい、まあ、ここ の、 あの焼き物を焼く釜についてもそうですし、あと本庄築城町にはあの今も調査した後あの田んぼになって今残ってないんですけど、あの上流に行きますとあの製鉄をした遺跡、
は
い、7世紀後半から8世紀にかけて製鉄をした遺跡なんかも見つかっていまして、そういった製鉄の技術であるとか焼き物を焼く技術であるとか、はい、そういった技術っていうのは朝鮮半島から日本に伝わってます、まあ、あのそういったことであのこの建築エリアはですね、あの、まあ、築城町もそうなんですけど、他のこ の、 あの建築の界隈はあのそういう渡来系の、まあ、文化の色濃い地域でもございます、
はいはい、この四美というのは、はい、あ、この近くになるんですかね、この上坂廃寺という。
上坂廃寺はですね、ここからあの今あの宮古郡の宮古町になるんですが、は
い、
ここから、まあ、直線距離で3キロぐらいですか。
3キロぐらいのところですか、
はい、そうなんです。
あ、その金堂とか講堂とかそういうもののおおむねに、はい、装飾するというものです ね、
ですね。
ここにあるの大きさは大体こう四美の一番下から上までどのぐらいあるんですか。
高さ121センチ、はい、で頭部、このここは頭部、
ね、頭の部分、ね、
頭部からヒレの部分にかけての奥行きが93センチ、
93センチ
で最大幅ですね、ちょうどあのこう正面から見ていただくと一番あの ヒレが広がっている奥ですね、 奥の最大幅が76センチ、 76センチ、はい、の大きさになります。あ、
そのぐらいの大きさのものが、はい、
そうですね、
大きな胸の上に左右に、はい、そうです、乗っかってたということですね、
は
い
は
い、
ちなみにこれはですね、その破片から復元したレプリカですので、はい、まあ、あの重さは実際これ30キロぐらいしかないんですけど、本物はですね、あの推定重量ですけど、この大きさで粘土で全体を作ったとなりますと、はい、大体1体がですね、あの500キロ、はい、ですからこれが一つの屋根に、あ、建物に2つ乗るわけですから、はい、これだけで1トンのものが屋根の大棟に乗ってるっていう計算になります。
はい、すごい重さですね、はい、
だからですね、これだけ大きなものなんで、当然ですね、まあ、焼くときに、はい、まずこの粘土を積み上げて、こう実際に職人さんがこの形を作り上げる段階でも、要はこの重み自体で壊れたりとか、はい、のが生じますし、あと実際これだけ大きなものですので、釜で焼いてるときに当然割れたり
しますよね、
するんですね、で実際これレプリカを作るときにですね、こう出土した破片をこう完全にはつかないんですけど、つくと思われる部分をこう推定しながら監修していただいている先生に見てもらいながらですね、はい、していくんですけど、若干ですね、くっつくんや、模様的にはくっつくんやけど、はい、厚みが違ったりとか、ほうほう、でそれ何意味するかというと、同じ個体を作ろうとしてるんだけど、要は人間が作るので、若干その 1,2 センチの誤差っていうのは、はい、出てくるわけですよ。だから何が言いたいかというと、要はその窯から出土してる それらの品物っていうのは同じものを作ろうとしてるんだけど、はい、別のものだから、例えば屋根の上に2つ吹きますから、2つ吹くのに、はい、まあ、その監修していただいている先生の話によると、まあ、大体2つの、シビを屋根に載せるためには6つから8つの こんな巨大なシビを製作して、で窯で焼いて8つのうちの、まあ、全てはうまく焼き上がりませんので、絶対割れますの で、はい、で実際ここの窯に残ってたのはその割れたパーツの一部と一部で、完全にはつかない、厚みが違うっていうのは要は別個体なんですよ。
あ、なるほど、
はい、だから同じものを作るためにそれだけの数が、これだけ大きなものをそれだけの数作っていたということです、はい、だからかなりな労力、それだけでもですね、
すごいもんですね、
はい、
まあ、その中から、まあ、出来上がったいいものを、
そうです、
今度は飾りつけるということですね、
は
い、
実際にその寺院に持って行って、はい、まあ、屋根の上に吊り上げてっていう、はい、乗せてたんでしょうね、
大変ですね、はい、この屋根の上に上げるのも、
そうですね、当時は今のように重機とかありませんので、はい、まあ、テコの原理を利用してですね、ひもかけてとかいう形でしてたんだと思いますけどですね、
はい、まあ、そういったものが、はい、シビですね、はい、ここにあります、シビです、ね、ということです。
この展示館にはシビの他にも瓦の焼き物が展示してあります。
ここで今見ていただいているのがですね、はいはい、豊前国分寺、奈良時代に創建された豊前国分寺で実際に吹かれていた、はい、太宰府式の鬼瓦、
はいはい
はい、福岡太宰府の方はこれを見ると、あ、同じやねっていうのが分かると思うんですけど、
太宰府にありますよね、同じものがね。
そうですね、
鬼瓦
で、はいはい、豊前国分寺では、まあ、この同じ型の太宰府式鬼瓦っていう瓦がですね、はい、建物の屋根に吹かれてて、それを、まあ、はい、この船迫釜跡で実際に生産してましたので、釜跡や釜跡の周囲から、はい、こういった鬼瓦の破片が出土しています。あ、
これは道帰り1号釜跡、
そうですね、道帰り1号釜 の発掘調査の時に出たこれは、はい、ものでして、これ以外にも部分的に角のとこだけとかですね、そういった資料が、はい、今展示はしてないんですけど、その周囲から出てますので、はい、ここで生産してて、であと同じものが宮古町の豊前国分寺の以前の発掘調査で出てるので、はい、ここで作ったものがその行ってるんですよというのはもう間違いがない。
あ、そうですか、
はい、
ここにあります太宰府式の鬼瓦ですけども、これは道帰り1号2号釜跡っていうところから出てるんですね。
そうですね、
はい、はいはい、他にここでは
そうですね、あとはですね、はい、瓦のまあそういうおそらく窯の祭祀をそこの道帰り遺跡入り口のところに、はい、上り窯に行く途中にですね、はい、ちょっと丸っこい感じの不可思議な形の、まあ、縦穴住居のような遺構が出ておりまして、はい、でそこでまあ火を焚いた跡とかも遺跡の発掘調査で見つかってるんですけど、 その建物からこういった丸い まあ、あの年功状といいますか、まあ、あの一説にはこれ上に穴が開いてるんですけど、はい、まあ、鏡を模したようなこう土製品ですね、はい、でこういったものとかがあのとかあとあのミニチュアの素液、ちょっと普通の素液に比べると小ぶりな素液とか、はい、まあ、あの小ぶりなあの瓦、瓦もあの屋根に乗せる瓦に比べるとかなりちっちゃいんですけど、はい、こういう瓦がですね、はい、あのまあ、ミニチュアの瓦とかが出てる意向がありまして、はい、おそらく今でもあの焼き物するときはあの窯の神様に、まあ、その火の神様にあの、まあ、祭祀といいますか、あのまあ、創業がその窯の創業がうまくいきますようにっていうことをあの祈ったりとかいう儀式をするんですけど、はい、まあ、おそらく当時もそういったようなことをその竪穴状のその意向でですね、あのやっていたのかなっていうことを物語るこれ資料です。
あ、そうですか、
はい。
これはまあ道外遺跡から出土した、はい、瓦の跡ですね。はい、こういったところが道外の3、4、5、
そうですね、
で出土した窯跡ですね、
はい、石器や窯、あの、あと面白いのはですね、これ、はい、あのカーブ、これ、カーブ袋の形をした塀、カーブ袋型塀って書いてますけど、はい、要はあの水筒ですね。
あ、水を入れれるものですね。
はい、よくあの、遊牧民族の方が、
あ
の、
からこう、
そう、下げてる、ね、川でできた水筒、はい、で、あれを実はこれ、水液で模して作ったものなんですよ。
面白いですね、
はい、これ
ね、
はい、で、こういったものもですね、あのここ の, あの船迫の茶臼山東かまど郡で出土しています。
あ、そうですか、
はい。
ということは、はい、あの朝鮮半島の人が、はい、昔を懐かしんで作ったとか、そういうことも
かもしれんですね。ちょっとそれはちょっとはっきりとはですね、ね、ただあのこういうものが実際あの建築館内はこの水液、川袋型の水液がですね、あの何体かやっぱり築城町だけでなくて、あのお隣の豊前市とかでもあの、はい、古墳等で出てまして、まあ、あのやっぱりあのこの辺りが先ほど最初にご説明した通り、あの渡来人、渡来系の人たちが結構来た地域ですので、はい、まあ、あのおっしゃられる通り、まあ、渡来人の方がひょっとしたら懐かしんで作ったのかもしれない。その辺はちょっと、はい、はっきりとあれですけど、
はい、はい、これがあるのが茶臼山東窯跡、
うん、そうですね、はい、から出土した資料ですね、
はい、はい、ではあ、まあ、この後ですね、
はい、
茶臼山東窯跡ですか、
はい、
こちらからご案内していただけますか。
あ、いいですよ、はい、はい、分かりました。
じゃあよろしくお願いします、
はいはい、
ということで、この学習館のちょっと離れた正面の小高い丘にあります茶臼山東窯跡群へやってきました。
茶臼山東窯跡群というところに来ました。ここに小高い丘になってますよね。
そうですね、あのこうあの茶臼山っていう山はあの全国結構あるんですけど、
ありますね、
まあ、形がですね、あの茶臼って言って、あの抹茶を引くあの石臼、ちょっとあの普通の石臼に比べるとあの高くてこうこんもりしたような感じの、はい、あの臼ですね、
はいはい、
この山の形がそれに似てるので、
あ、まあ、
茶臼山っていう山の名前がつここの場合はですねついてて、はい、でそのちょうどあのこちらの今いらっしゃる方角が東側の斜面になります、
はいはい、
でこの東側の斜面にあの5つの窯が築かれてまして、
あ、5つの窯が、
はいはい、そうですね、であの主にはですね、先ほどあの体験学習館の方でご紹介しましたあの6世紀後半に精器を焼いた、はい、のぼり窯が4基と、
はい、
あと7世紀中頃に、まあ、精器を焼いてなおかつその精器を焼いた窯で、まあ、瓦が作り出された頃の初期の頃のですね、
はい、
まあ、瓦を焼いた、まあ、そういった窯跡が1基ございます。
はい、
はいはい、
この山としてはまあ30メーターぐらいのね、はい、小高い、
ね、
丘になってますよね。
こっちから見ると丘のような感じですね、
はい、後ろに林のような木々が見えますけどもね、
はいはい、
だいたいあの焼き物というのはまあ土がいりますよね。
そうですね、ここはですね、はい、あのやはりここで、まあ、あの古墳時代から奈良時代にかけて、まあ、水液を焼いて瓦を焼いたっていうのは、はい、まずおっしゃられる通りあの、その粘土が良質な粘土が取れた、耐火度の高い粘土が取れたってことですね、
はいはい、
で実際今あの補助整備されてこの 周りっていうのは田んぼになっていますけど、この田んぼの下には今でもそういう耐火度の高い粘土の層がありまして、
あるんですか、
はい、で、後で見に行きますけど、あの道外遺跡に一箇所ため池があって、
はい、
で今は農業用のため池として使われてるんですけど、
はい、
これ実はあの粘土を採掘した跡が、あの後にまあ池のような形になってっていう場所なんですね。
粘土を取った跡が池のようにな
って、そうですね、はい、はい、でまあ、あのそういったことで、まあ、粘土が採掘できる、耐火度の高い粘土が採掘できる、はいっていう条件がまあクリアしているのと、
はい、
あと山ですね、あのこの頃のその登り窯というのは、あのまあ登り窯といってもあの穴窯、まあ、実際山の斜面に、
ね、
あのトンネルを掘って、
はい、
あの窯を築くというものですので、
はい、
当然トンネルを掘るためにはその地盤がしっかりしてないといけないんですね、
はい、
でここあの船迫地区というのは大体赤土の場所でして、
で
この山も今はこうやって木が茂ってます、あの草も茂ってるんで、
ええ、
あのパッと見はそういうの分かりませんけど、
ええ、
これあの掘っていくとですね、ガチガチの赤土の層なんですよ。だからあの赤土の層のところをあの、はい、にトンネルを掘って、まあ、窯を築いてると、この茶臼山もそうですし、あとで行きます、あの道外の窯についても同じようにやっぱ赤土の層です。で実際ですね、あのこちら側の今我々の方に向いてる面は赤土の層なんですけど、
はい、
あの道外の山はですね、ちょうど尾根があって、尾根を越えて反対側、
はい、
あの南の方に行くとですね、
はい、
あの地層が若干変わってきて正が混じってきます。
あ
でそういうところには古代の人もやっぱり窯は築いてないです。
あそう
ですか。っていうのはやっぱ正っていうのはそのあの砂場とかでお分かりの通り、あの穴掘ると崩れますんで、
ね、
だからあの赤土に赤土とあの正が混じっているようなところにはですね、
はい、
窯は築かずに、
はい、
やはりあの古代の人たちもあのそういうあの赤土ガチガチの赤土のところを選んで、
はい、
あの築いています。ここはそういったことで、あの粘土 の、 あの良質な、まあ、耐火度の高い粘土が掘れるということと、
はい、
あとあの山の斜面を利用してあの、まあ、あのそういうあの赤土なんで、
はい、
あのトンネルを掘ってあの登り穴窯をですね築くことができる、
はい、
あと周囲には豊富な山があります、山がありますんで、
はい、
当時のあの、窯をその創業するために何が必要かというと燃料ですね。
燃料ですよね、薪です
。薪、はい、でそういった薪もあの周囲山があって豊富
豊富ですね。
あとここはあのちょうどあのここご覧あの来ていただくと一番よく分かるんですけど、風がこう北の方から南に向かって、
はい、
あの通り抜けるとちょうど谷地形になってまして、
はい、
で風も必要ですよね、
はい、
あの空気が循環すればするほど火はよく燃えますからですね、
はい、
まあ、そういったまあ条件があの地形的な条件、地質的な条件が整っているので、
はい、
ここに、まあ、古代の人たちも、まあ、窯を築いたんだと思います。
あ、
はい、
今週は築城町の船迫窯跡公園を歩きました。ご案内を築城町教育委員会障害学習課文化財保護係長の馬場勝之さんにお願いしました。来週もこの公園を歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
糸島の二見ヶ浦の夫婦岩を上から見下ろせるビューポイント、二見ヶ浦公園聖地なんですが、
はい、
私が取材に行った時も芝生公園で家族連れが楽しく遊んでたんですよね、でその中でこの海と空を背景にちょっとねこうピンクブラウンがかったようなお墓とモニュメントタワーがあって、
はい、
その手前に半円形の花壇が美しいエリアがあったんですよ。
うん、花々がね色鮮やかに咲き誇っています。
素敵と思ったら実はこの花花壇ではなくって個人のお一人様用のお墓だったんです。
あ、そうなんですね。
近づかないと気づかない人も多いんですよっておっしゃってたんですが、よくよく見るとあのですね、20センチ四方ぐらいで高さが30センチぐらいの石の長方体なんです、
はい、
でこの中にお骨を収められるようになっていて、そのてっぺんに造花が乗っかってるんですよ、
はい、
で草手連れで墓に入ってらっしゃる方のお名前のプレートが置いてある。あ、こんな形でこれがずっと並ぶと花壇のように見えてるんですよね。で実はお一人様用のお墓って5年前からスタートしてるそうで、初代は今言ったあのお花のポット型は2代目でして、初代はお坊さんの形の、お墓に体内にお骨を納めるスタイルになってたんです、
はい、
いやそんなの一人様用ってどんな方がね購入されるのかなって二見ヶ浦公園聖地所長の荒木秀彦さんに伺ったら、まあ、例えばあの娘さんばかりで嫁いでしまってて先だった 旦那様はお寺の納骨堂で永代供養されてるんですっていう奥さんだったりとか、
はい、
で子供がいなくって奥さんは亡くなって実家のお墓に入っててあとは自分だけという旦那さんとか、あとはあの嫁ぎ先のお墓じゃなくって実家のお墓に私本当は入りたいんだけど、うん、でもそうすると嫁ぎ先に申し訳なくってっていう、こう渦の中にいらっしゃる方とか、それぞれ理由があるそうなんですが、こんな珍しいパターンもあると荒木所長が教えてくれました。
あの東京にお墓があってそちらに本骨も納める予定になってんだけども、まあ、こちらの福岡がすごく好きで、あの分骨するからここに納めさせてくれって言って、東京とは別にここに買ってらっしゃるっていう方もね。
ああ、いろんな形があるんですね。
家族と一緒のお墓もありつつ、うん、ここに分骨でお墓も持つと、うん、まあ、海が好きだからっていう人もあるし、ゆかりがある人もあるし、あのこの自分だけの墓を持つっていうのも一つの方法なんじゃないでしょうかねって荒木さんおっしゃるんですよね。で気になるのはこの個人のままずっといられるのかどうかなんですが、伺ったら基本は、まあ、仏教でいうとこの七回忌の法要まで個人別なんですって、
はい、
でその後はあの収骨する場所っていうあのモニュメントがありまして、この中に納められるんですね。
あ、なるほど。
でその中に誰が入ってるかっていうのはお名前のプレートがこう板にダーッと並んでいくようになるんですよ。でも中には、6年じゃちょっと物足りないっていう人とか、あとあのお参りしてくれそうな友達とか親戚がいる間はなんか残したいなっていう人は、その年間管理料を希望の年数払っておけば大丈夫なんだそうで、
なるほど、
どのぐらい個人でいられるかは自分で決められるんですよね。であの誰がお骨を持ってくるのかをしっかり決めてから完了になるそうで、例えばその老人ホームにお一人ずつお住まいだったら公園整地からお迎えに行く場合もあると、
うんうん、
いやそういうこといろんなこと話し合うんですねって言ったら、こんな風に荒木さんおっしゃってました。
でもそうするとそれが分かってればもう生きてる間すごく安心になると思うんですよね、だそうすると日々のその活力にもあのなるからですね、エネルギーはもうそこ自分の生前中だけにエネルギー注げばいいから、結構皆さんあの後のことにエネルギー注いで悩んでらっしゃる方が結構いらっしゃるんで、その悩みを早く解消させて生きてる時間にやっぱりエネルギーを使った方がいいと思いますよね、いいと思います、はい、
なるほど。
でこのスタイル現代の社会が影響してるとおっしゃいます。
お墓のそのスタイル形を見れば今のその家族構成とか現代の社会のスタイルが見れるんじゃないかなっていうふうにね、時代から流れてきてお墓のスタイルが変わってるんですけれども、でも逆に言えばお墓のスタイルを見れば社会スタイルも分かるっていうかですね、これは多分連動してるので、おそらくもううんと昔からそういうのが分かるんじゃないかなと思います。だからあのそこにお墓がどういうふうなスタイルだったのかっていうふうのを見るとその時の社会スタイルが見えてくるんじゃないかと思いますよね。
二見ヶ浦公園聖地でまさに古代史ファンに響く言葉をいただきました。
中島理恵さんでした。古代の福岡を歩くシーズン8、この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。